ロジクセルを直す30のこと。そのうち、ロジクセルは人生を貶めるだけなくせ、一刻も早く直すことが大切。ロジクセルは何でしょうか。ロジクセルは難しい癖のことを言います。無定観によってどんどん使ってしまう習性であり、一般的に悪い癖とされています。ロジクセルは本人が自覚している場合もあれば、無定観の場合もあります。ロジクセルは悪い癖の一つであり、直すべき癖の代表です。もちろん、どんな癖を持とうと個人の自由です。癖に関する統一はありません。こうしているわけではない。人に迷惑をかけているわけではない。どんな癖であろうと私も勝手でしょう。そう思うかもしれませんが、だからとはいえ、きちんとお金を支払っているなら、お店側にとっても良いお客さんとして判定してもらえるでしょう。なぜ危険なのか。たとえ、大がしていなくても人生の悪影響は甚大だからです。ロジクセルがあると、知らず知らずのうちに無駄遣いが発生します。いつまでも貧乏のままです。なかなかお金も構いません。無駄遣いになると、お金に困るようになり、生活、仕事、人遣いに消費するようになります。お金がないと自由なことが増え、夢を叶えることもできなくなります。ロジクセルが長期化すると、人生の崩壊につながる恐れがあります。ロジクセルが衰弱すると、借金に発展する可能性も出てくるではありません。ロジクセルによる無駄遣いは、お金を捨てているのと同じこと。こういうことの問題ないことはありません。実用書を買お金を捨てていると思えば、いかに悪い癖なのか実感できるのではないでしょうか。もちろん、たまには、ロジクセル運転団や、ストレス発散するのもいいですが、それでも限度があります。限度を超えたロジクセルは悪影響しかありません。ロジクセルは人生を教えるだけなくせ。したがって、ロジクセルがあれば、一刻も早く直すことが大切です。自分の生活を振り返ってみてください。もし、ロジクセルに心当たりがあれば、改善に向けた努力をお勧めします。ロジクセルを直した方がいいのかと言われば、間違いなく直した方がいい。ロジクセルができなくても、減らすことができるはずです。ロジクセルを直すなら、朝から飛ばず、今日から取り組みましょう。一日でも早く着手した方が無駄遣いになります。たとえ、大がしていなくても、結局は自分のためであり、人生のためなのです。ロジクセルがあれば、放置せず、今すぐ改善に取り掛かる。ロジクセルを直す30のこと。その2、ロジクセルを直す第一歩は決意から始まる。ロジクセルを直す第一歩は何でしょうか。家庭をすることでしょうか。一ヶ月に3生活の上限をすることでしょうか。お金を使わない趣味をすることでしょうか。もちろん、これもロジクセルの改善に役立ちますが、もっと基本的なことが出ています。決意です。まず、ロジクセルを直すという決意を固めましょう。ロジクセルを直すには強い意志が必要です。ロジクセルを直すのはダイエットを成功させる状況と見ています。だから知ると、ダイエットを舐めてしまい、失敗で終わってしまいます。ダイエットを成功させるには考え方や生活習慣の直す必要があります。それについて、誘惑を引き、弱い順に打ち出す必要があります。ロジクセルを直すのも同じこと。ロジクセルを直すためには考え方や生活習慣の直す必要があります。それについて、誘惑を引き、弱い順に打ち出す必要があります。そうした困難の仕組みであるのは、決意があってこと、実現自然と治った、たまたま治った、いつの間にか治ったというケースはありません。ロジクセルは緩んだ生活習慣が安定しているため、特別なことをしない限り、ますます緩む一方。決意が固まっているからこそ、誘惑が襲ってきても吹き切れます。強いストレスになっても耐えることができるようになります。ダイエットは決意が固まっていると成功しやすいように、ロジクセルの改善も決意が固まっていると成功しやすくなります。決意を固めれば必ずロジクセルの治ることはありませんが、決意を固めることはロジクセルの治すための重要なポイントです。ロジクセルの改善方法が分かってもそれを実行するのは自分です。ロジクセルの治すならまず決意です。さあ、ロジクセルの治す。と強く心に決めてください。明確な意思を持ち、心を入れ替えましょう。今日から自分は生まれ変わるつもりで決意を固めることです。十分に決意が固めればロジクセルの半分は成功したようなもの。ロジクセルの一歩は決意から始まるのです。ロジクセルの治す。と決意を固める。ロジクセルの治す30のこと。その3、ロジクセルの治す方法は2つだけ。お金のルールをすること、金銭感覚を見つけること。ロジクセルの治す方法。そう聞いたとき、どんなことがあるでしょうか。無駄遣いに注意すること。衝動買いをすること。他について考える機会を増やすこと。ロジクセルの治す場合、どことなくぼんやりしたイメージではないでしょうか。ロジクセルの治す方法は、曖昧で抽象的なイメージになるのではないでしょうか。ならば、ロジクセルは治らない。ロジクセルの治すのは不可能といった諦めの声も聞かれます。ロジクセルの治してもなかなかうまくいかず、失格している人も多いのではないでしょうか。しかし、ロジクセルの治せないと思うのは誤解です。ロジクセルの治すには方法があります。ロジクセルは依存症である場合を除き、努力によって治すことが可能です。ロジクセルの治す方法は様々ですが、大きく分けると2つだけです。1、金銭感覚を身につけること。2、お金のルールをすること。これだけです。ロジクセルの人は金銭感覚が不足していて、お金のルールの不明確です。そのため、無定価なお金の最大によって、無駄遣いが頻繁に起こり、金額がロジクセルになっています。ロジクセルの社員が金銭感覚を見つけること、お金のルールをすること、この点を考えてください。ルール1、金銭感覚を見つけること。金銭感覚を見つけるのはどうすればいいか。代表的な方法の一つが家計簿です。毎日きちんと家計簿をすれば、お金のルールを確認できるようになります。家計簿をすれば、面倒で手間もかかりますが、お金の流れを確認するためには最善の手段です。記憶をすることで、自分がいつどこで落ちているのか、客観的に確認することができます。お金を再生すれば、再生から安全する社員につながるでしょう。コツコツ家計簿をすればだけで、少しずつ金銭感覚を見つけていきます。ルール2、お金のルールをすること。お金の最短ルールをすることもロジクセルの治すために大切なポイントです。例えば、財布に入れる現金を決めておく、大きな買い物の金がクレジットカードを持たないなどです。明確なルールを作っておけば、気持ちが緩んでもお金の最終を防げます。少々、堅苦しい思いかもしれませんが、ロジクセルの治すために必要なこと。どんなに甘い誘惑があろうと、そもそも手持ちの現金やクレジットカードを制限しておけば、過ちを防げます。お金のルールは適度な緊張感をもたらします。お金のルールがあるからこそ大事にしたおうという意識もらえます。特に苦労もたらすこともありますが、結果としてお金の最終の抑止につながります。ロジクセルの治す全体像が見えてきたでしょうか。ロジクセルの治すなら精神のより心で対処しましょう。精神も大切ですが、心はもっと大切です。ロジクセルは治せないと思わないでください。難しく思いますが、難しく見えるだけです。具体的な方法で取り組めば、ロジクセルは誰でも治せます。ロジクセルの治すためのルールを理解する。ロジクセルを直すために必ず心がけたい習慣があります。それは家計簿をつける習慣です。家計簿は一家の収入、支出を記入する帳簿です。ロジクセルの流れの一つはお金の流れを把握していないことになります。人は忘れる生き物です。大きな買い物をした直後こそお金を使ったという感覚がありますが、しばらくすれば忘れます。自分が一日にどれだけお金を使ったのか把握していなければ気持ちが緩んでお金を再生する傾向があります。気づけばお金を再生してしまっているのです。そこで役立つのが家計簿です。家計簿はお金の流れを見る側のツールです。家計簿をするとお金の動きが細かく見えるようになります。もしお金を再生したら具体的な数字できちんと確認できるようになります。お金を再生してしまったら、この買い物が予定だったら、毎日家計簿をすると完成する機会を成すため、お金の再生を防ぐ役目を果たします。あなたの生活習慣にぜひ家計簿を取り入れてください。出身前にレシートを取り出して、一日の支出の元に記録するだけ。食べることがないようできるだけ毎日するようにしましょう。現実を見たくないと抵抗を感じるかもしれませんが、現実を見なければロジクセルを直せません。家計簿をするのは手間がかかって面倒ではありますが、ロジクセルを直すためには重要な習慣です。正しい習慣を身につけるには3週間が必要と言われています。面倒くさいのは最初だけです。山である最初の3週間をぜひ乗り越えてください。3週間の過ぎた頃には家計簿をするのが普通の感覚になっているでしょう。完全に慣れてしまえば、むしろ家計簿をつけない方が気持ち悪く感じることです。出身前に家計簿をする家計簿が嫌ならおしゃれな家計簿を購入するのも一つのアイデアです。おしゃれな家計簿なら簡単に触ったりしたくなるので、情報を制約するでしょう。あくまで記憶をすることが大切ですから、大変はあなたであっても構いません。誰かに提出するものでもなく、プライベートなものですから、どんな家計簿でも自由です。おっくな気持ちながら、期間を設定してみてはいかがでしょうか。例えば、3ヶ月まで、6ヶ月まで、1年までなど続ける期間を決めておきます。期間を決めておけば、大変なのは維持できるだけと思うので、取り組みやすくなるでしょう。もしくは、ロジクセルが治るまでという言い方もありません。手間暇がかかって面倒ではありますが、ロジクセルを直すのにこれほど効果的なことはありません。一番その習慣ですが、一番重要な習慣でもあります。ロジクセルを直すなら、家計簿に始まり、家計簿に終わると言っても過言ではありません。本気でロジクセルを直したいなら、早速、今日から家計簿を使い始めましょう。家計簿はロジクセルを直す基本習慣なのです。家計簿をつける。ロジクセルを直す30のこと。その、現金払いは金銭感覚を養う基本。ロジクセルを直したいなら、現金払いを心がけましょう。もちろん、現金も含めにはデメリットがあります。小銭が増えてください。社員に時間がかかる。今の現金払いは時間遅れ。紛失したら保証を受けられない。電子マネーやクレジットカードの方が便利。確かに電子マネーやクレジットカードがあれば現金を持たなくても買い物をするのができるんです。現代社会は電子マネーやクレジットカードが広く普及しています。電子マネーやクレジットカードを使えば会計がシンプルになり、社員も簡単。小銭を探す手間もかかります。小銭が減ることで財布も軽くなるでしょう。社員の時間を短縮するには電子マネーやクレジットカードは絶好のツール。毎日紛失しても嫌な範囲内で保証を受けられるメリットもあります。毎日必ず利用している人も多いでしょう。利便性が高いため手放せない人も多いのではないでしょうか。しかし、便利特典は上位一体です。電子マネーやクレジットカードは現金がなくても買い物ができます。現金に行くないとお金を使っているのも変わらず、使っていないような錯覚を覚えます。お金を使った感覚がないと金銭感覚も養われません。お金を使ったという感覚よりは社内の際、必ず現金の値段に触れたりできるので、お金を使った感覚になります。いくら便利な手段とはいえ、きちんとロジクセルを直すなら、一旦、損に立ち返ることが大切です。社内の損は現金です。 ロジクセを直すためには、利便性より金銭感覚を養うことが大事。直接お金に触れる機会を増やしましょう。時代に反した方法ではありますが、お金を使った感覚よりは最も尊敬な手段です。お金を取り出すのは面倒くさく感じることも最終の抑止になります。もちろん、ずっと現金払いを続けるわけではありません。少なくともロジクセが直るまでは現金支払いを徹底しておくのが得策です。きちんとロジクセを直したいなら現金で支払うというルールを徹底しましょう。現金払いは手間暇かかって面倒ですが、その手間暇は金銭感覚に変わるのです。電子マネーやクレジットカードの使用をして、できるだけ現金払いを行われる。ロジクセの話す30の方法、その6、電子マネーやクレジットカードの使用は電子マネーのクレジットカードも現金がなくても買い物ができて便利です。電子マネーは店頭の専用端末に立たされて決済が終了します。クレジットカードはショッピングカードの上限まで自由に買い物ができます。サインレス決済ならサインも暗証番号も必要なく一瞬で会計が終わります。あなたの現金を持ち歩くより電子マネーやクレジットカードの方が安心安全と感じる人も多いでしょう。電子マネーやクレジットカードの利便性に慣れてしまい手放せない人も多いのではないでしょうか。しかし電子マネーやクレジットカードの利便性はメリットであるとデメリットでもあります。お金がなくても購入ができるということはお金を使っている感覚も高くなりやすいということ。ロジクセの人はもともとお金に譲って金銭感覚に乏しい傾向があります。金銭感覚のない人は電子マネーやクレジットカードを持つとさらにロジクセが使えるとする可能性があります。案が使い方をしていると後日受かれてくる利用明細を見て腰を出すことになるでしょう。近い金額でなければ借金するしかなくなるのです。ロジクセを直したいなら電子マネーやクレジットカードの使用は十分注意してください。必要がない限りできるだけ電子マネーやクレジットカードの使用は控えておくのが得策です。例えば普段は持参せず大きな買い物を取って持参するルールにしておくといいでしょう。使用禁止する必要はありませんが、すべてロジクセが直るまではできるだけ使用を控えておくのが得策です。ビザリットカードという選択肢もある。ビザリットカードは商品購入時、店頭の専用端末で即時決済を行うカードです。あと、LINE のクレジットカードは、近い即時に口座から引き落とされるため、対応の心配がありません。口座のお金がないときは、端末で選べるようになっています。つまり、カード決済でありながら、現金払いに近い感覚で使えます。国際ランド、ビザを使用できるので、ほとんどクレジットカードと同じ感覚で使うことができます。使用のためにお金が口座から引き落とされるため、通常とレシートを出し合わせは容易に入力確認できます。デビットカードは、クレジットカード会社のお金を借りる必要がないため、基本的に審査が不要です。高校生でも所有できます。クレジットカードと国際ランド、ビザが使えるため、クレジットカードが使えることはほとんど可能できるでしょう。もちろん、国内だけでなく、海外でも利用できます。普段からクレジットカードを持ち歩きたいなら、ビザリットカードを検討してみてください。クレジットカード使用は慎重になり、普段からクレジットカードを持ち歩きたいなら、ビザリットカードを検討する。ロジクセを直す30の方法、その7、目的の商品内は買わないようにする。ロジクセを改善につながる習慣の一つ。それは、決めたものが買わないようにすることです。ロジクセの人は余計な買い物をする傾向があります。余計な買い物は知らず知らずのうちに起こりやすい。ある時欲しいものを買うためデパートに行きます。デパートに行くと、売り場にはたくさんの商品が陳列されていることになります。商品の量を見たまっているうちに、ここでも欲しいものについて気持ちが緩みます。たまには買ってもいいよ。一つくらいなら買ってもいいよね。出会ったのは運命かもしれない。今買わないことそもそう。あまり誘惑に惑わされ気持ちが緩み、商品に手が伸びる。特に今までここだけ1個だけといった限定商品と出会った時は最後の商品の有名な話です。買わないことそもそうで、購買意欲のあるように引き上がる。余計な買い物をしてしまい、ロジクセになってしまいます。自分の行動を振り返ってみてください。余計な買い物をしていませんか。ロジクセを直すなら目的の商品以外は買わないように心がけましょう。買い物をするときはあらかじめ何枚を買う。それ以外は買わないといった考えを固めておきます。たまたま魅力的な商品を見つけても買いたい気持ちをぐっと抑え、目的の商品以外は買わないようにします。例えば、プリンターのうんこを買うと決めたらプリンターのうんこで買い、他の商品は買わないようにします。他に欲しいものが見つかっても落ち着け。これは余計な買い物だと自分に言い聞かせます。欲しくてたまらないものが見つかってもそのまでは買わず一旦時間を置くようにします。冷却期間が将来を防ぎやすくなります。例えば、限定商品で心が乗っても理性と自精神で欲求を抑え、目的の商品以外は買わないようにします。余計な買い物を 100% 防ぐことはありませんが、少なくとも減らすことができるでしょう。目的の商品以外は買わないようにだから欲求のコントロールがなくなるなら買い物リストを使った方法もあります。買いたいものを紙に書き出して買い物リストに書かれたもので買うようにします。買い物リストがあれば買うべきもの、買わなくていいもの、投げたくなり、崩しやすくなります。買い物リストが行動計画を落としての役目を果たし、余計な買い物の方針に役立ちます。買い忘れを防ぐこともあって一石二鳥なのです。目的の商品以外は買わないようにする。ロジクセを直す30の方法、その8、買い物リストはなくて困ることがあっても買って困ることはない。ロジクセを直すなら買い物リストが役立ちます。もちろん買い物リストは絶対必要なものではありません。記憶力には自信がある人ならわざわざ買い物リストをする必要はないかもしれません。可能な一つだけなら一時買い物リストをする必要性はないように思うでしょう。しかしそうだとしてもきちんとロジクセを直したいなら買い物リストの作成を進めます。買い物リストがないと誰だか買い物になりがちです。可能なはっきりしないということは衝動的な買い物をしやすくなるということ。面白いことに国は消費者の購買欲を感じているような仕組みがたくさんあります。あるからやるライフワーク。心を揺さぶった商品。購買欲を刺激する商品です。販売員に喜びだけ。食欲を刺激するのに。油断していると商品に引き寄せられていきます。売り場を用意していると様々な興味のある商品を見せる。衝動的に欲しい気持ちが明らかに気づけば商品を持って別で会計をしている。そして買ってから買い物に失敗したらと後悔する。そんな経験を持つ人も多いのではないでしょうか。だからこそ買い物リストを役立ちます。買い物リストがあれば買い物を明確にすることが得られます。買い物の際はリストに従って買い物に気持ちを刺激します。これだけを買えばいいと思うので買い物がスムーズになって誘惑にも惑わされにくくなります。買い物買い物リストをするのは面倒かもしれませんが、そういうこと大変ではないはずです。一枚の買い物リストでロジクセが直りやすくなるのですが、こういうことがなことはありません。買い物リストは買い忘れを防ぐこともあるため、一石二鳥です。早速、次の買い物から買い物リストを作ってみましょう。買い物リストを作った方がいいかなと迷うのではありません。必ず買い物リストを作ろうと考えましょう。極力に自信があっても、ロジクセがあるなら、店長に買い物リストを作りましょう。たとえ、頼むような一つだけでも、きちんとロジクセを直したいなら、買い物リストの作成を進めします。むしろ、頼むような一つだけだからこそ、買い物リストを作っておきたい。買い物リストはなくて困ることがあっても、困ることはないのです。買い物リストを作る習慣をつける。ロジクセを直す30の方法、その9。買い物をするときは時間帯が大切です。いつ買い物をしても結果は同じではないか。そう思うかもしれませんが、誤解です。買い物の時間帯はロジクセの改善に関わる重要ポイントの一つです。買い物の時間帯に注意するだけでロジクセが大きく改善されるでしょう。まず注意したいのは暗い時間帯です。夜や深夜といった暗い時間帯の買い物はできるだけ買い物をしたいということになるでしょう。夜は危険な時間帯です。夜は日中の疲れが溜まっていて、商業や判断力が低下しやすい。そこで買いと、目立ち商品もなりやすい。にもかかわらず、夜は不安になり、感情が高まりやすくなります。ロジクセの見事でもっと買い、とさせられてきます。あとはどうしてこんなものを買ってしまったのだろうと後悔することになる。夜に買い物をすると誘惑に負けやすくなり、ロジクセが暴走しやすくなります。自分のロジクセが発しやすい時間帯を思い出してください。きっと夜に買い物をすることが多かったのではないでしょうか。夜に買い物をすると夜の雑多な方に回されうっかり暴走しやすいのです。では買い物をするならどの時間帯が適切なのか。それは明るい時間帯です。朝や昼といった明るい時間帯を選びましょう。そこが明るいのは夕方の時間帯です。明るい時間には新鮮な力があります。明るい時間には省明瞭にすることがあります。省力が落ち着かせ、冷静な判断がしやすくなるため、夕方があっても食い切りやすくなります。必要なものなのか欲しいものなのかという区別がしやすくなります。明るい時間帯に買い物をすれば自然と暴走されるのです。早速、今日から買い物は明るい時間帯に行うというルールを徹底してください。例えば買い物に出かけるなら夜に行けないでしょう。遅くても夜にそんな明るい時間帯にします。ネットショップで買い物をするときも夜に行けるでしょう。夜に買いたくなっても一旦我慢して翌日の明るい時間帯に出します。特に高額商品を買うときは明るい時間帯が必須です。夜に買い物をしなければいけない状況もありますが、できるだけ明るい時間帯を心がけてください。買い物の時間帯を複数だけですが難しくないはずです。暗い時間帯に買い物をするとロジクセが直りません。明るい時間帯に買い物をするならロジクセが直るのです。買い物をするときはできるだけ明るい時間帯に行う。ロジクセを直す30の方法、その10、1ヶ月に稼生活費の上限を決めておこう。あなたは1ヶ月に稼生活費の上限を決めていますか。特に決めていない。毎月の生活費はバラバラ。生活費までは適当に考えている。もちろん生活費は必ず決めなければいけないものではありません。生活費は毎月変動します。あまり使わない人もあればよく使う人もあるでしょう。特に年末年始は生活費も大きくなりやすい。年間で見ると生活費の上限が大きい人もいるはずです。金曜のバラバラので無理に感じる人もいるのではないでしょうか。だからとはいえ生活費の上限を決めておかないのはよくありません。1ヶ月に稼生活費の上限を決めておかないとお金の緊張感が低下します。生活費の上限を決めないのはロジクセになってくださいと言っているようなもの。気持ちが緩むとまだ使える、もう少し使ってもいいよねとお金考えられない料金になってしまうのです。まだ生活費の上限を決めていないなら今すぐ決めましょう。家賃、食費、水道光熱費、通信費、日用品費、宿費、雑費。これらを全て合計したものが生活費です。一つだけが多いなら、あれを外すないよう、交際費に注意します。おしゃれに興味のある人は、服を外すないよう、宿費に注意した方がいいでしょう。女性なら、美容に関する金も考慮しておきましょう。 生活費は実家暮らしを一人暮らし、独身者と長者など状況によって異なりますが、同時的な範囲で考えるようにします。長者は後から相談して決めるようにするのがマナーです。生活費を決める一般的な考え方。生活費を決めるとき参考にしたいルールがあります。一般的に手取り収入の1割を貯蓄の回すのが予想されています。つまり手取り収入の9割を生活費の上限の目安にするといいでしょう。長者であれば世界の手取り収入で考えます。余裕があれば手取り収入の2割や3割を貯蓄に回すといいでしょう。お金が余ったら貯蓄に回すのではなく、手取り収入から天引きしておく方が貯蓄もスムーズになります。貯蓄が増えると心の余裕もつながります。確認等で準備されている自動送金サービスを利用すれば手間が天引きができます。生活費の上限を決めたらできるだけ実施しましょう。もし生活費を最終的に上限を超えたときは、翌月の生活費を抑えて増産します。こうすれば全体としてバランスが整えることができます。1ヶ月に1回生活費の上限を決めておく。浪費性を直す30の方法。その11、財布に入れる現金を制限しよう。持ち歩く現金の総額については自然と無駄遣いになる。浪費性を直すのは財布の中に注目しましょう。あなたは財布に入れる金額を決めていますが、財布の中に入れる金額はいつも別帳という人もいるでしょう。急な出金に備えて余分にお金を持ち歩いている人もいるでしょう。もちろん自分のお金ですから財布にいくら入れることは自由です。財布はお金を入れるためにあります。余分にお金を入れておけば急な出金があっても対応できるので安心感があります。毎日備えて財布にはたっぷりお金を入れている人も多いのではないでしょうか。しかしここが重要ポイントです。財布の中にお金を入れすぎると気持ちが大きくなってしまいます。まだ財布、まだ余裕がある。もう少し買える。財布にお金があると節約精神の気持ちが緩んで油断しやすい。あなたの現金を持ち歩いていると財布に余分なお金を使いやすくなる。つい調子に乗って余計な買い物をしやすい。いつの間にか無駄遣いも多くなっているのです。そのため財布に入れるお金は制限しておくことをお勧めします。上限を決めてそれ以上の現金は持ち歩かないようにしておきます。金額の設定は自由ですが生活に支障ない範囲がいいでしょう。例えば目安としては財布の現金は2万円までにするというルールはいかがでしょうか。2万円なら大きな出費がない限りしばらく生活できるでしょう。2万円の範囲でやりくりしなければいけないと意識できます。自然と地域に使う金を使い方ない無駄遣いを注意できるでしょう。財布の現金を制限しておけば電子マネーやクレジットカードでも使わない限り再する心配がなくなります。あくまで2万円という金額は目安です。状況に合わせて適切な金額を設定するといいでしょう。金額設定に迷ったら少なめダメなんです。持ち歩く現金も少なめにしておけば嫌でも節約するよりお得になります。金銭感覚が向上してお金の使い方が上手になるでしょう。 ATM から現金を引き出す手数料が心配なら一旦まとまった現金を引き出して自宅に保管しておくといいでしょう。財布の中の現金が少なければその都度保持するようにしておけば手数料を抑えられます。浪費性を直すならお金のルールをすることが大切です。浪費が増えるだけではルールの上で変わります。持ち歩く現金も消費税が自然と無駄遣いになるようです。財布に入れる現金も制限しておく。浪費性を直す30の方法。その12、買い物がストレス解消のメインになっている限り浪費性は治らない。浪費性のある人は買い物がストレス解消になっています。買い物をすればスカッとする。日頃のストレスを買い物で発散させている。買い物がストレス解消に一番役立っている。欲しいものを手に入れることの喜びは確実です。夢を叶えたような快感があります。心の喜びと幸せで満たされ世の中が明るく感じるでしょう。新しい自分に生まれ変わったような気持ちになるでしょう。もちろん買い物でストレスを解消させるのもたまには悪くありません。例えば大きな仕事を辞めたときなら大きな買い物を楽しむのもいいでしょう。買い物が頑張った自分の喜びとしての役目を果たすため仕事のモチベーションアップにもつながります。あくまで特別な時に限定するなら買い物によりストレス解消も役立ちます。しかし買い物がストレス解消のメインになっているのは要注意です。買い物がストレス解消のメインになると勢いよくお金を使うことになります。ストレスは解消できても同時にお金も出てきます。私たちが現代社会はストレス社会です。ストレスのない生活はほぼ不可能と言っていいでしょう。買い物でストレスを解消しようとすると買い物の量も多くなり出費も多くなります。高級ブランド品を買うのなら大きな出費が発生で家計が重くなります。買い物がストレス解消のメインになっている限り浪費性は治らないのです。ここで心がけたいことがあります。買い物以外のストレス解消法を見つけましょう。買い物でしかストレス解消ができないと思っても不快です。ストレスを解消できる方法は買い物以外にもたくさんあります。世の中には様々な遊び地に娯楽があります。ヨガ、マッサージ、安心浴、読書、映画鑑賞、音楽鑑賞、ウォーキング、ランニング、各種スポーツ、カフェ巡り、美術館巡り、神社仏閣巡り、ダンス、カラオケ、ボウリング、あなたに合ったストレス解消法を見つけてください。浪費性を直すならできるだけお金のかからない方法がいいでしょう。お金のかからない方法ならお金のことは気にせず済むので楽しめます。たとえお金がかかったとしても小さな金額で済むのは問題ありません。友人とのおしゃれもおすすめです。友人とのおしゃれもおすすめです。どうしても買い物でストレス解消したいならメインではなくサブにしておくのが賢明です。自分の誕生日や大きな仕事を終えた時にしておきます。あくまで特別な時に限定すれば買い物によりストレス解消も悪くありません。買い物以外でできるだけお金のかからないストレス解消法を見つける。浪費性を直す30の方法。その13、どうすれば衝動買いを防げるのか。売り場を並べていると気になる商品を見つけます。面白そうな本、可愛い洋服、おしゃれな服、高性能な家電製品、最新のガジェット、魅力的な商品なら欲しい気持ちが湧いて今すぐ買いたくなります。そんな時自分で自分に甘いことが分かります。ここで出会ったのは運命だよね。勇気を出して買った方がいいよね。今買わないときっと後悔するよね。アイコエ自分の特性多欲しいものを買うために裏に行ったことはしない。急に欲しいものを見つけたとき運命的な出会いを感じます。しかしこの瞬間が大切です。よく考えもしないでそのまま欲しい気持ちが出てしまうと後悔するのが定番です。買ったことは喜びや満足感でいっぱいでも買った途端急激に気持ちが冷めていく。考えは必要だと思っても買った瞬間実は必要でなかったことに気づく。いわゆる衝動買いです。衝動買いで無駄遣いをしてしまった自分が情けなくなるのです。特に浪費性のある人はそのまま感情に流されやすい傾向があるため注意が必要です。ではどうすれば衝動買いを防げるのか。難しいと思いますが実は簡単なことです。その場で買わず時間を置いて考えるというルールを設定するだけです。欲しいものを見つけてもその場で買わず数日間は時間を置いて考えるようにします。時間を置かないと決まりはありませんが少なくとも冷静になって十分考えることができなくないでしょう。数日間じっくり考えた結果それでも必要と判断したときで対応にします。大切なことはあらかじめルールしておくという点です。あらかじめルールを設定しておけば欲しい気持ちが湧いても理性と自制心で抑えやすくなります。衝動買いをするとなってもルールを守ろうと意識すればギリギリのことで考えます。その場の欲しい気持ちだから衝動買いです。その場で買わないルールをきちんと実行できれば買い物に失敗することがあっても衝動買いはゼロできます。複雑なルールではなくどうか実行できるはずです。欲しいものを見つけてもその場で買わないようにするだけです。じっくり考えてから対応にすれば衝動買いのリスクは激減するのです。欲しいものを見つけたときその場ですぐ買わず時間を置く習慣をつける。浪費性それは優越感です。優越感を得ようとすると自然的に浪費性になりやすい傾向があります。あの人より幸せになりたい。他の人よりいいものを持ちたい。みんなが羨ましいなりたい。確かに優越感が得られると自分には価値があると誇らしい気持ちになるでしょう。すごいね、かっこいいね、さすがねと褒められると自分が認められた気持ちになります。コンプレックスがあっても優越感に浸っていることは忘れることができます。優越感を得ることが嫌になっている人もいるかもしれません。しかしここが浪費性につながることです。優越感を得ようとするとより多くのお金が必要になります。普通の人より持ち物を素晴らしくしなければいけません。認知症の方に最新年齢に大会に移る必要があるでしょう。流行の発症の取り方に持ち物のランクに移る必要もあるでしょう。生活水準まで一気に予想演出する必要もあるでしょう。しかも一度上げた生活水準は生産に影響するためなかなか下げることができません。優越感を得ようとすればすることどんどんお金がなくなります。だから浪費性になるのです。優越感を求めるのはやめることです。優越感を得たいという気持ちがないか自分のことと向き合ってみてください。優越感のために買い物をしているなら本当の幸せにはつながらないため今すぐやめることです。優越感を得たことで所詮所得の差に過ぎないため本当の幸せには到達できません。目を覚まして優越感の無意味であることに気づいてください。優越感のために買い物はいかにいくらないことなのか早く気づくことです。下に慣れても良いとしましょう。格好悪くも悪いことを言いましょう。低い生活水準を得ても気にしなければいいこと。満足の基準は人それぞれ。いつも食事も住居も人によって満足できる基準が違います。世間一般の価値基準に踏み合わせるのではありません。あくまで自分の人生なのですが自分の価値基準を尊重しましょう。生活水準が低くても満足できる生活は実現できます。人生質素のものでも自分が良しとすればおで。たとえ低い生活水準を得ても自分が満足していればそれでいいのです。優越感に言わないと自分に言い聞かせてください。優越感を気にしなければ余計な買い物をする必要がなくなります。心を支配していたくさんなくなりストレスが小さくなります。優越感を求めなくなればいつの間にか浪費性も改善されています。優越感を得るために買い物をするのはやめる。浪費性を直す30の方法。その15、将来の計画を立てるとお金のコントロールがなくなる。あなたには将来の計画がありますか。浪費性を直したいなら将来の計画を立てることをお勧めします。将来の計画と浪費性に何のつながりがあるのか。疑問の人も多いのではないでしょうか。確かに一見すると無関係に思えるかもしれませんが、実は深いところで関係があります。浪費性のある人は長期的な展望が見えています。何をお金を使うのか考えがありません。そのため欲しいものがあれば後先のことを考えず手に入れようとします。今すぐ欲しいと考え衝動的に買おうとします。すなわち正直な買い方ではありますが、よくありません。将来の計画がないと長期的な展望がないず、目先の欲求に踏み合わせた買い物になりがちです。目先の欲求を満たそうとするとどんどんお金が消えていくばかり。浪費がなりがち、貯金もできない。 無計画なお金の使い方になるため、結果として浪費癖になるのです。そこで有効なのが将来の計画です。長期的な視点から将来の計画を立てましょう。短い期間もいいですが、できるだけ長い期間で考えることがいいでしょう。具体的に将来を考えるのは難しいかもしれませんが、ある範囲でいいので計画を立ててみてください。人生全体の計画を立てることができれば理想的ですが、難しければ数年先の計画でも構いません。将来の計画を考えるときはきちんと紙に書くようにしましょう。きちんと文字に書き出すことで計画の見えるかを実現できます。次の大型連休には海外旅行に行く。年末にノートパソコンを買う。来週には引っ越しをしたい。20代の後半には結婚をしたい。できれば30代のうちに一戸建てを建てたい。将来の計画を立てるといつのくらいのお金が必要になるか予想できるようになります。将来こういう予定がある。この時期はこのくらいのお金が必要になりそうだ。お金のかかる予定があるから余計な動きには注意しよう。節約を頑張ろう。将来の計画を立てることで長期的な変動をやれるようになります。欲しいものがあっても我慢しなければいけないと気持ちを引き締めることができ、欲求を抑えることができるようになります。お金のコントロールがなくなるから将来の計画を立てるのではありません。将来の計画を立てるからお金のコントロールがなくなるのです。将来の計画がなくて困ることはあっても、あって困ることはありません。将来の計画は、老朽性の改善だけでなく、スムーズな生き方にも役立ちます。少なくとも自分の人生と真剣に向き合うことになるため、無駄にはならないはずです。本当に効果があるのかと、疑いながら、今すぐ紙に書き出してください。すぐ効果を実感できるはずです。将来の計画を立てて、長期的な変動を持つ。老朽性を直す30の方法、その16、貯金用口座を作ると、お金の管理がスマートになる。老朽性を直すなら新しい口座を作りましょう。すでに口座は持っている。そう思うかもしれませんが、生活用口座を作るのではありません。貯金用口座を作るのです。あなたには貯金用口座がありました。もちろん、普通は生活用口座の一つでは大きな支障はないでしょう。給料が入金され必要なときに引き出します。生活用口座をそのまま貯金用口座として使っている人も多いのではないでしょうか。しかし、きちんと老朽性を直したいなら貯金用口座を作っておくことをお勧めします。なぜ貯金用の口座があると老朽性の解消になるのか。口座を生活用と貯金用になることでお金の管理がスマートになるからです。貯金用口座を作れば通常の段々を貯蓄額として見ることができるようになります。具体的な貯蓄額の数字に合わせて明確にできるようになります。頭の中で生活用のお金と貯めたお金を分けて考えることができるようになり、お金の見方ができます。貯蓄は将来の備えです。貯蓄が増えると喜びを感じ、安心感が増えます。少しずつ口座の残高が増えていくのであれば、連絡しているような実感が得られるでしょう。たとえ貯蓄額が少額であっても、少しずつ残高が増えていく様子を確認できれば喜びを感じます。貯蓄用口座の残高は老朽性を直すために頑張った結果でもあります。こんなに溜まった、やればできるという自信につながります。今度も引き続き節約を行うというモチベーションにもつながります。貯蓄用口座の通常を見ながら、息子と嬉しそうになるのもよし、少しずつ貯蓄額が増えていく様子を見ることで、金銭感覚の向上に役立つのです。貯蓄用口座は必要なものではありませんが、できるだけ作っておくことをお勧めします。貯蓄用口座を作るなら、銀行で準備されている貯蓄預金を利用するのが一般的でしょう。もちろん、過去の普通口座を貯蓄用口座として利用するのも OK です。口座開設に手間はかかりますが、1回ですること。もちろん、口座開設に費用はかかりません。貯蓄用口座を作るだけで、老朽性の改善につながるのですから、そんなないはずです。貯蓄口座を準備できれば、定期的に入金しましょう。確認後には、自動送金サービスなので、入金が今なら利用するといいでしょう。サービスの利用手数料はかかりますが、自動振り替えによって資金動ができるので、手間が省けて便利です。手数料を節約したいなら、資金動のタイミングを2ヶ月に1回、3ヶ月に1回など設定できるので、検討してみてください。貯蓄用口座を作って、お金を借りる喜びを実感する機会を作る。老朽性を直す30の方法、その17、我慢は前頭葉のトレーニング。我慢する力を鍛えて老朽性を直していこう。老朽性のある人は我慢する力が弱いという特徴があります。欲しいものを見せると我慢ができずつい買ってしまう。衝動買いをすることが多い。物欲が多くて誰も声も欲しくなる。手に入れたい気持ちを抑えられず物欲に負けることが多い。無駄遣いになると笑っていても我慢ができない。どれもそのため正直な行動ではありますが、老朽性につながるようです。我慢する力が弱いでは目先の欲に流されたり考えなしです。欲しいものを我慢できないと衝動買いが増えてしまい余計な買い物が増えます。どんどん無駄な出費が高み、老朽性につながってしまうのです。老朽性を直すために我慢する力を鍛えましょう。精神論に頼るのは本来好ましいことではありませんが、だからとはいえ不必要というわけでもありません。我慢する力を鍛えることも老朽性を直す大切なポイントです。我慢する力を鍛えることができるのかと思うかもしれませんが、もちろん鍛えることが可能です。我慢は脳の前頭葉というところで行われます。大脳神経質の一部であり、頭部の前側のレコーダーに位置しています。前頭葉は別名、脳の最高司令部と呼ばれ人間から知れている部分です。論理的な思考、高度な意思決定、創造的な活動といった働きのほか、欲の抑制といった重要な働きもあります。体を鍛えると筋肉が鍛えられますが、脳も同じです。なんで筋肉に変わることで鍛えられるように、なんで脳に変わることで鍛えていきます。我慢する経験を繰り返すことで前頭葉の働きが向上して、我慢する力が強くなります。物欲が湧いても理性と自制心で抑え込めるようになります。我慢にはストレスが伴いますが、老朽性を直すためにされては通りません。いきなり大きなストレスから始めるのではなく、小さなストレスから始めていきましょう。買い物の時は目的の商品が変わらないようにします。コンビニの冷凍庫に美味しそうな菓子を見せてもグッと怒られます。衝動買いをしそうになっても、一旦時間を置いて本当に必要なのか冷静に考えます。欲や感情にならさず、ぜひ乗り越えてください。嫌なしても前頭葉のトレーニングだ。と自分に言い聞かせ、我慢を貫きましょう。我慢する力は手段で大きく鍛えられるものではありません。長期的な取り組みが必要ですが、普段から少しずつ心がけていれば着実に鍛えていきます。うっかり我慢できず同情することがあっても、簡単に諦めず根気よく続けていきましょう。我慢を繰り返すことで、だんだん我慢強くなっていきます。普段から我慢する経験を繰り返し、我慢する力を鍛えていく。老朽性を直す30の老朽性のある人は相談を無視する傾向があります。お金物や外金を送る場面で相談以上の金額を借りようとします。もちろん、しかし人間関係は相談以上にお金を借りるのも悪くありません。例えば、家族、親友、恋人、普段から大変な世話になっている人などです。お金物や外金を送る際、相手が特別な関係の人が奮発するのも悪くないでしょう。迷った時は、いいものを選ぶというルールです。大切な人に対するお金は、同時ではなく、同時になります。少しは相談より多くなっても、というふうに、いいものを選んだ方が相手の感謝の気持ちが伝わります。今後も性の良いな続きを、同時というよりも含め、きちんとお金を使うのもいいでしょう。しかし、特別な関係でもないのに相談を超えたお金を使うのは注意が必要です。老朽性のある人は、とにかくお金を借りた方がいいと思う傾向があります。外金や恋物といった場面では相談を無視して、とにかくお金を借りようとします。安物を選んだと思われたくない。相手に失礼になってはならない。とにかく上等であればいい。いいものを送った方が驚かれるだろう。お金を借りた方が悪意になる。相手を尊重する気持ちは素晴らしいですが、お金を再生するのは要注意です。わけがなく、たっぷりお金を使ってしまうと、お金に考え方が悪く、どんどん飛んでいきます。不必要にお金を使うことになり、老朽性につながるのです。ここで大切なことがあります。人間関係に応じてお金の使い方を変えるということです。しかし、関係の人がお金をかける一方、再関係の人が相談をした方がいいでしょう。例えば、誕生日プレゼントです。親友や恋人の誕生日が特別な関係にふさわしいようお金をかけたプレゼントもありません。予算を増やせば、同等のプレゼントを増やします。プレゼントを通して、日頃の感謝や親の気持ちがしっかり伝わり、絆も深まるでしょう。一方、最近知り合った方には再関係な相談プレゼントを送るといいでしょう。お金を切り分けてもらえれば、むやみにお金をかけるわけでもありません。真剣に相談したかったプレゼントを送るだけで十分に喜ばれるでしょう。祝い金も同じです。結婚祝い、出産祝い、就職祝い、退職祝い、還暦祝い。しかし人が祝い金を奮発するのも悪くありません。少し出費は増えますが、しかし人が当時になるため価値があると言います。一方で、再関係の人が相談を気になっているんでしょう。祝い金を奮発したい気持ちがあっても、特別な関係でないならぐっと怒られます。多すぎず少なすぎずあくまで適正な金額なら失礼はありません。相手によってお金の使い方を変えるので抵抗を感じる人もいるかもしれませんが、必要なことではありません。人間関係によってお金の使い方を変えるのは正しい金銭感覚です。むしろ相手に関係なく、たっぷりお金を使うことが危険です。お金をかけないと気持ちが伝わらないと、どうなるかです。お金をかけなくても、言葉や態度を丁寧にすれば、十分気持ちが伝わります。お金をかけることができないなら、言葉や態度を通して気持ちを伝えるといいでしょう。老朽性を直したいなら、相談を意識する習慣が大切です。お金物も祝い金も相談を意識することで、余計な老朽を抑えることができます。お金物や祝い金は特別な関係を持ち、きちんと相談を意識する。老朽性を直す30の方法、その19、何でも真剣でないと気が済まない考え方は老朽性につながる。老朽性の人によく考え方があります。それは何でも真剣でないと気が済まないという考え方です。基本は抵抗感がある。必ず真剣を選んでいる。人が使ったものは使いたくない。こうした項目に当てはまる人がいれば要注意です。老朽性の人には真剣でないと気が済まないという人がいらっしゃいます。中古は最初から無視していて、新品車は何十にありません。もちろん、長くさ前提の重要アイテムなら新品もありません。例えば、仕事で欠かせない重要アイテムです。仕事の効率、品質、水分が高いアイテムなら少し効果であっても新品購入した方がいいでしょう。また、保証サービスを受けるために新品でないといけないケースもあります。正規店から新品購入しなければ保証を受けられないものもあります。少し費用は高いますが、長くさ前提の重要アイテムなら正規店からきちんと新品を買うのが賢明でしょう。しかし、何でも新品でないと気が済まない考え方には要注意です。新品は値段が高い。何でも新品の手に入れようとするとお金がかかります。本、自家用車1個だけ。必ず新品というこだわりで買い物をしていると、費用の余計な金額が消えていくでしょう。余計なこだわりに越していると、余計な出費も増えるために、新品でなければ気が済まない考え方があると、老朽性につながってしまうのです。老朽性を直したいなら新品を選ぶ考え方を改めましょう。 買い物際は新品だけでなく中古という選択肢も入れてください。同じ機能、同じ内容なら新品より中古の方が費用が安くします。2割引き、3割引きは当然のこと、中には半額以下という中古も珍しくありません。改めて考えれば中古で十分という状況があるはずです。この方は新品もいいですが、中古もありません。新品の方もいいですが、中古の方もありません。少しは異常があっても、書かれている内容は同じです。コレクションに住む場合を除き、あくまで知識を得ることが目的なら中古の方でも十分間に合うはずです。自家用車も新品より中古を検討してみてください。走行距離があっても、車の機能性能に問題がなければ十分活用できるはずです。一部に行きや余裕があるなら、その分だけ取り替えれば済むでしょう。中古は古臭い、中古は壊れやすいというのは先入観です。中古とはいえ、ただあります。長く採掘した中古もあれば、ほとんど手伝いの中古もあります。中古の古いた感じがないなら、新品同様の中古を選べばいいのです。利用期間が短いものなら、新品と間違えることの中古もあるはずです。驚くべきことに、未開封の中古さえあります。同じ機能、同じ内容で安く採掘したならなら、それに越したことはありません。本当に新品でないといけないのか、中古で十分ではないかと自分に問いかけてみてください。改めて考えると、中古でなくても十分という場合があるはずです。中古やなければ、インターネットのオークションの利用する方法もあります。中古を買うことは別にして、一度検討してみる価値はあるでしょう。新品や価値観が安定しているため、なかなか難しいかもしれませんが、同期性を直すためには重要な考え方です。何でも新品でないと気がつかない考え方はある。同期性を直す30の方法、その20。あなたの同期性はポイントカードが原因ではないか。同期性を直すならポイントカードが大切です。ポイントカードを増やすのではありません。ポイントカードを増やすのです。ポイントカードといえばお得というイメージがあるのではないでしょうか。ポイントが1点までたまると割引ができたり、特選商品の前たりなどお得なことがあります。もたらに思った方がプラスになることも多いように思われます。念のためポイントカードを作っておこう。そう思っていろんなお店のポイントカードを作っている人もいるでしょう。最近の中にはいろんなお店のポイントカードが詰まっている人も多いのではないでしょうか。しかし、ここに落としながらあります。ポイントカードはお得とは限りません。ポイントカードがあると余計な購買意欲を刺激します。ポイントカードがあるからあの店で買おう。ポイントがあるからついでにもう一つ買おう。ポイントには有効期限があるから早めにたくさん買っておこう。そう思って必要ないものまで買ってしまいやすくなります。必要ないのに必要だと思い込む心理が働きやすくなる。ポイントがたまるから買おうという不尽な買い物も増えてしまいます。ポイントカードがあることでポイントに応じて冷静な判断が難しくなる。特に思われるポイントカードですが、総合的に考えると同期性の気になっていることがあるのです。自分の消費行動を振り返ってみてください。あなたの同期性はポイントカードが原因になっていないでしょうか。ポイントがたまるから買おうといった買い物が目立つなら、ポイントに応じている可能性があります。買い物をしているというより買い物をさせられているという状態のです。では、ポイントに応じないためにはどうすればいいのでしょうか。簡単です。ポイントカードを持たなければいいのです。ポイントカードを持たなければポイントに流されることになります。必要なものを必要な時に必要なだけ買う。買い物の損に近いことができるようになり、冷静な消費行動を行えるようになります。もちろん、ポイントカードを持たないことで損することもありますが、総合的に考えるとメリットが大きいはずです。同期性を持つなら常に冷静な判断力が必要です。ポイントカードを持たなければ冷静な判断力を取り戻せます。財布の中もスッキリします。ポイントカードを持参し忘れたと、内外することもなくなります。お店にとって、ポイントカードは消費者の買い込みと購買意欲を刺激する可能性にすみません。ポイントカードを作るなら慎重になってください。どうしても、ポイントカードを持ちたいなら、利用頻度が多いお店に絞るのがいいでしょう。ポイントカードは、むやみにするものではありません。適切なお店限定して作るのです。ポイントカードは増やすのではなく増やしましょう。強制的にポイントカードを作らせるケースもありますが、できるだけポイントカードを増やす努力は大切です。完全にポイントカードを持たないという選択肢も悪くないです。むやみにポイントカードを作らない。ロジックセオナウス30の方法、その11、面倒くさいことを排除するのではない。少しだけ面倒くさいことを入れよう。ああ、面倒くさい。そう思うことがあれば、知恵や工夫で書こうとするのではないでしょうか。面倒くさいことは時間も労力も高いのが特徴です。少なくとも面倒であっても楽しく取り組みますが、嫌いなことや興味のないことなら取り組むだけで OK です。時間も労力も有限です。手間暇を隠しながら、ぜひ利用したいと思うのではないでしょうか。面倒くさいことができないという人もいるでしょう。面倒くさいことをイコールかくと考える人もいるはずです。しかし、面倒くさいことなくはありません。面倒くさいことを書こうとする姿勢が同期性につながっているかもしれません。食事をするのが面倒くさいと思って、毎回コンビニの弁当を買うと食費がかかります。あるのが面倒くさいと思って、いつもタクシーから利用していると交通費がかかります。面倒くさいからといって何でも便利な商品やサービスに頼っていると余計な浪費になります。考え方を変えましょう。面倒くさいことを排除するのではありません。少しだけ面倒くさいことを受け入れるのです。面倒くさいやましょうでも少しだけという条件なら受け入れやすくなるのではないでしょうか。例えば、トイレです。朝昼晩の3食コンビニで済ませるのもいいですが、たまには実に挑戦してみましょう。調理の手間はかかりますが、食材や調理方法を複数は安らかに済むでしょう。3食の調理が面倒なら1食だけでもかかりません。適当な水は気持ちやそういう最初のものでしょう。通勤通学の普通の路地があります。普通にバスや電車を利用するのもいいですが、たまには時間の消費前で降りて歩いて帰ってみませんか。時間がかかって疲れますが、交通費を節約できるでしょう。わざわざ掃除に行かなくても運動不足の解消もつながります。面倒くさい感じなら考え方を変えてはいかがでしょうか。例えば、気晴らしになる、運動になる、ストレス解消になるという考え方です。通りは面倒くさいことですが、見方を変えれば気晴らしになると言えるでしょう。消費前で降りて歩いて帰るのは面倒でされることですが、見方を変えれば運動やストレス解消になると言えるでしょう。面倒くさいことも少し考え方を複数するだけで価値に変わります。ロジックセオナウスは少しだけ面倒くさいことを受け入れることになります。少しだけ面倒くさいことを受け入れ、ロジックセオナウスにつながる。ロジックセオナウス30の方法、その12、安物は帰って高くする。時々間違って安物商品を買うことがあります。安物なら商品で購入できます。壊れたとしても元々価格が安いので経済的ダメージも小さくて済みます。仮に気持ちで買うことができます。安いものを買った方が節約につながる。ロジックセオナウスならとにかく安物を選ばない。安さは整理。安物を買うのが正しい選択と考える人も多いでしょう。とにかく出費を抑えようとすると買い物は安物を選びがちになっている人も多いのではないでしょうか。しかし、ここに注目です。良いと思って心がけて安物を選ぶ習慣はロジックセオナウスの原因かもしれません。一時安いものはそれらの理由があります。一般的に安物は品質が悪くて何もしないものが目立ちます。ちょっとしたことで壊れたり、利用者に機能が低下したりするでしょう。壊れたら買い替えることになります。安物の買い物は保証サービスの停止した定番です。格安とはいえ、たびに買い替えることになれば小さな出費が積み重なって大きなお金を失うことになります。忘れてないのは買い替える時間です。買い替えるためにはお金だけでなく時間も必要です。再びお店に行き、同じ商品を探し、解決するという手間が繰り返されるのは停止できません。お金の浪費だけでなく時間の浪費も繋がっています。本人に悪いはなくても時間とお金のための浪費性になっていることがあるんです。浪費性を直したいとはいえ、とにかく安物が良いという考え方は改めた方がいいでしょう。安物を買うことが節約になるとはありません。少し安いくらいならまだ良くても極端に安いものは避けておくのがなんです。停止しても構わないケースがいいですが、普通に利用するなら品質も注目しておきましょう。特に長くしたものなら品質を重視するのが必須です。少し効果であっても上下で直すものを買った方がかえって節約になることも少なくありません。安物は同期性を落としな。安物はかえって高くすることになるでしょう。きちんと同期性を直したいなら安物は避けておくのがなんです。安に安物を選ぶのではなく品質も注意を向ける。長くしたいものなら品質を重視する。同期性を直す30の方法、その13。余計なことは大きな買い物をした直後に起こりやすい。あるとき大きな買い物をすることがあります。生活必需品には小さな金額のものだけでなく大きな金額のものも存在します。テレビ、洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ、寝具、パソコン、携帯電話、自家用車、小さな家電製品でも高機能、高性能なタイプは高価です。大きな買い物をするのはいいです。生活に必要なものは買わなければいけません。その他、休暇のために大きなお金を使うこともあるでしょう。海外旅行の申し込みでは非常に大きな金額を入金することになります。気分転換やストレス解消など、計画的な買い物のラインがあります。注意したいのは大きな買い物をした直後です。普段は節約なりしていても大きな買い物をした直後は気持ちが緩みやすい。大きな買い物をした直後は気分が高揚します。欲しいものが手に入ると、止められることが嬉しい気持ちでいっぱいになります。心の中では想像するでしょう。あまりに嬉しくて、ニヤニヤしたいのが止まらないでしょう。不思議なのはそれだけではありません。大きな買い物の直後は一時的に金銭感覚も失いやすい。普段は1万円の大きな金額に感じても、20万円の買い物をした直後の1万円は小さな金額に感じます。この瞬間です。普段は節約なりしていても大きな買い物の直後は油断しやすい。大きな買い物だけで終わらせるものには買い物に勢いがついてしまいます。次だから買ってしまおう。小さな金額からいいよね。せっかくだから買っておこう。気づけば余計なものまで買っていて、どうしていることがあるのです。誰でも一度は大きな買い物をした直後こそ注意しましょう。大きな買い物をした直後は注意しようと自分に注意喚起をお願いします。あらかじめ油断しやすい場面と洗っているだけでも警戒ができます。意識しておくだけでも動機が防げます。冷却期間の多くの余裕がないです。例えば大きな買い物をしたら数日間は買うように財布の方を隠して節約を徹底します。大きな買い物をした直後のことを知るルールをすれば余計な動機を防げます。完全に防ぐのは難しくても意識をすることで防ぎやすくなります。大きな買い物をした直後は財布の方に注意する。ロジックセオナウス30の方法、その14、浪費もかかわらず消費や投資だと思い込んでいないか。ロジックセで一番怖いことがあります。浪費もかかわらず浪費に続いていないパターンです。これは浪費だと時間があるならまだ数があります。この使い方は良くないね。次は気をつけようと思います。浪費の認識があるならきちんと反省して改善することができます。しかし浪費もかかわらず浪費が続いていないのは問題です。浪費に気づかなければ反省のしようがなく改善もありません。 いつまでも浪費が続いてしまい、お金が出ていくことになります。そんなことがあるのかと思いますが、あるのです。よくあるのは浪費にもかかわらず、消費や投資だと思い込んでいるというパターンです。例えば、食材です。食材を買うお金というのは消費という認識が一般的ですが、ここにお支払いがあります。食べるつもりだったものを腐ったり、消費期限が切れたりして、食べることなく価値することがあるでしょう。食材を買っても食べることがなければ、単なる無駄遣いです。これは消費だよねと思っていても、結果として浪費になっています。こんなにも歪んでいません。この買うお金というのは投資という認識が一般的ですが、ここにお支払いがあります。この買っても読むことなければ、単なる無駄遣いです。このはきちんと読んで知識や知恵を吸収してこそ意味があります。この買ったら読まなければ、無駄遣いをしたことが同じように浪費になります。スポーツジムの利用料金も注意が必要です。スポーツジムは利用してこそ意味があります。きちんとスポーツジムに通う体を鍛えるのは投資になりますが、全く通わず誘ってはならない浪費です。利用しなければ、ここに無駄遣いをしていることになるため、投資ではなく浪費になります。表向きの消費、投資に騙されないことです。往々にして浪費は目立たないことで知らず知らずのうちに起こります。自分では消費や投資のつもりであっても、結果を見れば浪費になっていることが少なくありません。今一度自分のお金の使い方を振り返ってみましょう。きちんとお金が流されているかチェックしてみてください。表向きは消費や投資であっても、お金が流されず無駄になっているなら浪費です。そのまま投資するのではなく、今すぐ改善に取り組みましょう。消費や投資が実際は浪費になっていないか、自分のお金の使い方を振り返ってみる。浪費癖を直す30の方法、その15、酔った状態で買い物をするな。浪費癖を直すために認識したいこと、それは酔った状態で買い物をすることです。もちろんお酒が悪いわけではありません。お酒は気分転換やストレス解消に役立つものです。一日の終わりを避けて締めくくる人も多いでしょう。仕事を頑張った後のお酒は格別です。体の緊張が和らぎ、ふわふわした気持ちになって、不思議な幸福感に包まれます。お酒にはコミュニケーションを円滑にする形もあります。話しにくい相手でもお酒の下を借りればコミュニケーションが達成できるでしょう。お酒が大好き、お酒が嫌い、お酒の仕事は生きていけないという愛人も多いでしょう。不思議なことにお酒で酔っているときは買い物がいつもより楽しく感じます。値段が高くても安いような錯覚を覚えます。酔っているときは購買意欲が一線の場合に使います。どの商品も魅力的に買い物かも入れるものになりやすい。お酒が好きな人は酔いながらネットショップで買い物をすることもあるのではないでしょうか。しかし、きちんと酔った状態で買い物をする習慣を改めましょう。いくらお酒が好きとはいえ、酔った状態で買い物をするのは危険です。酔いながらと意識が分野にして勝利や判断力が低下します。誘惑を抑える力も悪くない。お酒で酔っているときは財布の紐が緩いです。酔いながら買い物をするのは難しいと言うようなもの。浪費癖を直したくても、誰なら酔いが振り回され、余計な買い物をしやすくなります。酔いながら買い物をする必要はありません。わざわざ酔いながら買い物をする必要はありません。買い物の際、たまたま酔っていたら予定を延期して、近くの時にしましょう。買い物は一瞬の判断が一緒です。お金は稼ぐまで時間がかかっても、何のことは一瞬です。冷静な勝利と判断力があってこそ、冷静な買い物ができます。特に高額商品の買い物は冷静になっておくことが必須です。酔いながら買い物をすることがあるなら、きちんと改善の心がけましょう。お酒が好きな人は大変楽しみませんが、浪費癖を直すための大切な習慣です。買い物をすることは近くでやることが必須です。酔った状態で買い物をしない。浪費癖を直す30の方法、その16。仲間では苦しい浪費癖も楽しくなる。浪費癖の改善は孤独の戦いでもあります。浪費癖を直すのは団体戦ではなく個人戦です。誰かと戦うわけではなく、あくまで自分との戦いです。どれだけ浪費癖の方法を知ったところで、それを実行するのは自分です。自分が頑張るしかありません。淡々と一人で頑張ることになります。欲しいものがあっても誘惑を引きます。ストレスがあってもひたすら耐え続けることになります。孤独を感じることが多くなると、心が崩されそうになって挫折しそうになります。そんなことは、ならば、お進みましょう。あなたの身近に自分のような浪費癖で悩んでいる人はいないでしょうか。程度を少し広げて、無駄遣いに悩んでいる人、貯金を頑張りたい人、節約精神を身につけたい人ではありません。身近に仲間が見つからなければ、インターネットで探してみるのもいいでしょう。インターネットには広大な世界が広がっているので、きちんと探せば自分と同じ悩みを持つ人がいるはずです。自分と同じような悩みを持つ人がいれば、ぜひ声をかけて仲間を作りましょう。実は今、浪費癖を直そうと頑張っているところ、よかったら一緒に頑張らない。声をかければきっと相手の乗り気になってくれるでしょう。あなたにとって相手が仲間になるということは、相手にとっても仲間になるということです。ダイエットでも仲間になれば、頑張りやすいように浪費癖を直すことも仲間になれば、頑張りやすくなります。同じ目的を共有できるので、話もありやすくなるでしょう。誘惑に惑わされそうになっても、悪い報告をしたくないと思うので、ぐっと踏ん張るようになります。浪費癖を直すための情報を共有できるといいと思います。誘惑を振り切ったら、誘惑を振り切ったよと悪い報告ができます。浪費を我慢した結果から自慢することもできます。浪費癖を直すために頑張っているのは自分だけではない。他にも頑張っている人がいる。仲間がいると心強く感じ、やる気や勇気が湧いてくるでしょう。一人で頑張ると思えば孤独を感じますが、仲間と一緒に頑張ると思えばモチベーションが続きます。浪費癖を直すというのは冒険に出るようなもの。浪費癖の改善は大きな穴を乗り越えなければいけませんが、仲間がいれば楽に乗り越えられるでしょう。仲間がいれば苦しい浪費癖も楽しくなるのです。浪費癖を直す仲間を作る。浪費癖を直す30の方法、その17。浪費癖と買い物依存症の違いとは、何が浪費癖なのか、買い物依存症なのか、その区別が大切です。浪費癖と買い物依存症を同じに考えていないでしょうか。確かにそれぞれに似ているように感じます。どちらもお金の使い方が明確、消費行動が激しい、なかなかお金が貯まらないといった変な特徴です。浪費癖も買い物依存症も似たようなものだよね。ニュアンスが似ているため、浪費癖も買い物依存症も同じと考える人も多いのではないでしょうか。しかし、ここが重要なポイントです。浪費癖と買い物依存症は似ていないものです。それぞれ同じに考えていると、どちらに落ちることもあるため注意が必要です。浪費癖とは何か。浪費癖は癖です。あくまで行動の個人的な傾向であり、無意識的に行われる習慣的動作です。偏った行動パターンのあるものをあくまで癖なので意識をすれば直すことが可能です。浪費癖は個人の努力で直すことが可能です。家庭をする。できるだけ現金払いを行われる。買い物をリソース。財布の現金を制限する。1ヶ月に生活費の上限を決める。ポイントカードを作らない。電子マネーやクレジットカードを持ち歩かない。人気の努力を続けていくことで手間暇はかかりますが、少しずつ金銭感覚が失われていきます。人の助けを借りなくても個人の努力で浪費癖を直していくことが可能です。買い物依存症。買い物依存症とは何か。買い物依存症は精神疾患です。買い物をしたい気持ちが自分では抑えられません。もはや買い物をしないと正常の精神状態が保てなくなる状態です。意識をしても自分では必要ないと分かっていながら買ってしまう。買い物をすることがストレス発散の中心になっている。借金をしながら買い物をしてしまう。便利が進められたら意味することなく買ってしまう。買っただけで満足して未使用の商品が多い。週に1回以上または6時間以上買い物に時間を費やす。当てはまる項目が多いなら買い物依存症のリスクがあります。ギャンブル依存症やアルコール依存症と同じ状態と思えば、いかに重大化認識できるでしょう。買い物依存症は専門的な治療が必要になるため、個人の努力で改善するのは難しく、専門にも助けを借りる必要があります。買い物依存症を自分で対処しようとすると、なかなか改善しない場合が、かえって悪化させてしまうリスクもあります。買い物依存症は精神科、心療内科などが一般的です。このように同じ症状でも、浪費癖と買い物依存症は似ているものです。一言で説明するなら次の通りです。浪費癖は癖。買い物依存症は精神疾患。買い物依存症を放置していると、お金だけでなく、人の仕事も失ってしまいます。買い物依存症は大きなリスクがあり、取り返しのつかないトラブルに発展する可能性もあります。自分の症状の状況を知っているなら、浪費癖なのか買い物依存症なのか、考えてみてください。買い物依存症に心当たりがあるなら、自己流で対処せず、きちんと専門に見てもらうことをお勧めします。浪費癖と買い物依存症を区別して考える。浪費癖を直す30の方法、その18。買い物が心の隙間を埋める手段になっていないか。浪費癖の意外な原因があります。それは心の隙間です。まず、いくらの寂しさ、孤独感、虚無感、愛情不足、どれも心の隙間を埋らすもの。浪費癖のある人は、心の中の問題が生じていることが少なくありません。心の中にモヤモヤした違和感がありませんか。心に隙間があると、それを埋めようとして買い物に走り出します。欲しいものを手に入れると満たされた気持ちになります。気持ちが高揚して幸せな気持ちに詰まる。ここに落ち穴があります。買い物で心の隙間を満たしたところで維持できるです。買い物による解決はあくまで表面的な解決にすぐ、根本的な解決ではありません。しばらくすれば魔法をかけて再び不安感や虚無感に襲われます。そして再び心の隙間を埋めようと買い物に走ってしまい、浪費癖に陥ってしまいます。心の隙間は気軽のように小さくても悪影響は甚大なのです。心の隙間の原因は人間関係にある。自分の生活を振り返ってみてください。買い物が心の隙間を埋める手段になっていませんか。心の隙間に心当たりがあるなら、改めて人間関係を振り返ってみてください。友人関係、恋人関係、夫婦関係。往々にして心の隙間の原因は人間関係にあります。人間関係のトラブルが生じているなら解決に向けてアクションを起こしてください。喧嘩をしているならきちんと仲直りをします。自分に非難があるなら素直に認めきちんと謝ります。誤解があるならきちんと解きましょう。話したくない、会いたくない、倒すな、見たくないと思うかもしれませんが、今にやっていても仕方ありません。初めの第一歩として人間関係の改善に全力を尽くしてください。人間関係が改善されれば、浪費癖が改善されます。人間関係が欠けて孤独を感じているなら積極的に人の関わりを増やしていくといいでしょう。積極的な挨拶、純粋な親切、会話や感情のコミュニケーション、心のこもった贈り物、 自分からアクションを起こさないと人間関係を作るのは難しい。豊かな人間関係は自然と出来るものではなく、作っていくものです。自分から声をかけていくことでもっと仲良くなるよう積極的に働きかけを行っていきましょう。親子関係の改善。人間関係の中でも特に難しいのは親子関係です。愛を結ぶは心の隙間の中でも最も悪影響を及ぼすものです。親からの愛情が足りない話だと大人になってから愛を結ぶに心にぽっかりながらします。親子関係の問題があるなら解決を心がけてください。親子間に隠しながら話題を試みてください。過去に何度か挑戦して失敗に終わっているかもしれませんが、もう一度心に出る価値はあるでしょう。愛を結ぶが同期性につながっているなら心の問題を解決しないかに同期性はなりません。愛を結ぶを満たすものは愛しかありません。簡単なことではありませんが、自分から有効的な接触を試みて、良好な親子関係の実現に努めてみてください。専門家を頼る方法もある。親子関係の改善に現在を感じるなら、第三者による協力も検討してみてください。例えば、チャットやカンセラーといった愛の専門家です。愛を結ぶによる同期性の改善は、目が高いため、当事者での解決は難しく、第三者による仲介が必要になるケースもあります。意味がないと思うかもしれませんが、試してみなければわかりません。今さら、過去を変えることも戻ることもできない。そう思うかもしれませんが、希望はあります。過去の親子関係は変えなくても、今後の親子関係であることが取り組みます。簡単なことではありませんが、だからとはいえ、問題を放置したままでは、心が解決できません。親子関係の改善は、同期性の改善だけでなく、人生の改善につながる取り組みです。大げさに思えるかもしれませんが、それが重要なことであり、取り組む価値があります。勇気を出して大切に取り組んでください。親子関係の改善さえ愛情を分ける生活に変われば、本当の意味で心が満たされます。根本的な対処ができれば、本当の意味で心の隙間を埋めることができ、自然と同期性が治っていくのです。買い物が心の隙間を埋める時間になっているなら、人間関係の改善に努める。同期性を直す30の方法、その19。全く同期をしないように、神は同期した方が同期性は治る。同期性を直すとき、どんな状態を目指そうとしますか。同期性を直すためには、同期性を目指すのではないでしょうか。もちろん、完全に同期がなければ理想的です。意見も無駄遣いをしない。必要なものだけを欲しいものは買わない。はっと決めたものには絶対買わないようにする。同期性を直すのですから、完全に同期がなくなるのは素晴らしいこと。同期のない状態が安定して続くようになれば、同期性が治ったというはずです。しかし、ここに思わぬ落ちがあります。全く同期をなくそうとすると大きなストレスがあります。常に緊張しないことになり、使いやすくなるでしょう。完全に自分の欲求を抑えることになるため、やりやすいでしょう。必要なものだけ買うというシンプルな買い物になるでしょう。全く欲しいものを買わない生活では買い物の楽しみに反転するでしょう。一時的に同期を同じ人でしても長くは続かないでしょう。欲しいものを何も買えない毎日は何のために生きているのかわからなくなります。しばらくして精神的な限界に達してストレスが発生すると同期性が減退します。一時的に同期を読んできても元に戻っては意味がありません。同期性を直すとはいえ、全く同期をしないのはリスクがあるのです。ではどうするか。同期を全部するのではありません。神は同期をしてもいいことにしましょう。普段は節約を行われず、神は無駄遣いをしてもいいルールを作って、上半身を求めます。例えば、大きな仕事をやり遂げたときです。仕事を頑張って、結果を出したときは、自分の望みとして何か買い物をするといいでしょう。欲しいものだけに入ることは、この上ない喜びを感じ、スカッとします。単なる同期は避けるべきですが、今止まったら同期ならありません。頑張ったらいいなと思えば、次の仕事をやる気もつながります。週日は気分転換やストレス発散として同期するのも悪くありません。お酒を飲む、美味しいものを食べる、カラオケを歌う、ゲームセンターで遊ぶ、タッフでのんびりした時間を過ごす。気分転換、ストレス発散という意味として同期するなら意味があります。上手に休憩をすることで心身が軽くなれば、再び節約を頑張りしたものになってくるでしょう。同期性を直すのは長期戦です。一時的ではなく、永続的ではありません。全く同期をしないように、神は同期同期性を直す30の方法、その30、同期性を直す方法を知って満足しない、きちんと行動に移すこと意味がある。同期性を直す方法を知ったらその後が大切です。なるほど、そういう方法があったのか。知識があると生まれ変わったような気持ちになるでしょう。嬉しい気分になりワクワクするでしょう。新しい人生が始まる予感がするでしょう。知識は武器です。知識ということで今までできなかったことができるようになります。しかし、ここが大切です。方法を知っただけでは何も変わっていません。知識がないだけにすみません。同期性を直す方法を知って満足しないことです。以下、たくさん知識を得たことで行動がないような変化もよ。同期性は直ったような気がしても実行がなければただの気のせいです。大切なのは実行に移すことです。同期性を直すには方法を知って満足するのではなく、きちんと実行に移すこと意味があります。誰かに代表を依頼することはできません。自分が何もしかありません。どれだけ人から同期性を直す方法を知ったことでそれを実行するのは自分です。今までと同じ生活習慣では意味がない。そのため同期性を知ったらそれで満足するのではなく、きちんと実行に移しましょう。同期性を直す方法は様々ですが、全てを一度に挑戦するのではなく、一つずつ取り組んでいけば十分です。できそうなことから取り組んでいけば無理なく実行に移せます。何か始めていいか迷ったら、家庭から始めるといいでしょう。家庭をすることは同期性を直す基本です。勉強も技術も不要で、ノートに沿って簡単に始めることができます。一歩ずつ前に進むイメージを持ちながら少しずつ実行していきましょう。同期性を直すのは新しい自分に生まれ変わるのと同じです。新しいことを習慣化するには3週間は必要と言われています。最初は抵抗感があっても慣れてくるにつれてになります。3週間後には習慣化されているでしょう。後からやろう、いつやろう、時間があることにしようという前に先送りするのはよくありません。先送りにしている限り、いつまでやっても同期性は直せません。この文章を読み終わったら今すぐ取り掛かりましょう。小さなことで構わないので1時間前に取り掛かってください。きちんと行動に移すこと意味があるのです。同期性を直す方法を知って満足するのではなく、きちんと実行に移す。同期性を直す30の方法、まとめ、その1、同期性があるなら放置せず今すぐ改善に取り掛かる。その2、同期性を直すと決意を固める。その3、同期性を直すための内部を理解する。その4、家庭をつける。その5、電子マネーやクレジットカードの使用をしたいできるだけ現金対応を行う。その6、クレジットカードの使用は慎重になる。普段ならクレジットカードを持ち歩きながらビザリットカードを検討する。その7、目的の商品以外は買わないようにする。その8、買い物リストをする習慣をする。その9、買い物をするときはできるだけ明るい時間帯に行う。その10、1ヶ月に1回生活費の上限を決めておく。その11、財布に入れる現金を制限しておく。その12、買い物以外でできるだけお金をかからないストレス解消法を見せる。その13、欲しいものを見せたときその場ですぐ買わず時間を習慣をする。その14、優越感を得るために買い物をするのはやめる。その15、将来の計画を立て長期的な展望を持つ。その16、貯蓄用口座を作ってお金を貯める喜びを実感する機会をする。その17、普段から我慢する経験を繰り返し我慢する力を鍛えていく。その18、お金や現金は特別な安定を除ききちんと相談をしつつ。その19、何でも真剣でないと気が済まない考え方を改める。その20、むやみポイントカードを使わない。その21、少しだけ面倒くさいことを受けて同期の抑止につながる。その22、安易に安物を選ぶのではなく品質も注意を向ける。長く使いたいものなら品質を重視する。その13、大きな買い物をした時は財布の基本を重視する。その14、消費や投資が実際はどうになっていないか自分のお金の使い方を振り返ってみる。その15、酔った状態で買い物をしない。その16、同期性を直す仲直す。その17、同期性と買い物依存症を受けて考える。その18、買い物が心の隙間を埋める時間になっているなら人間関係の改善に努める。その19、全く同期をしないように頼むはどうしてもいいことにする。その30、同期性を直す方法を知って満足するのではなくきちんと実行に移す。